帰ってみると主人は書斎のうちで何か賃金の手で筆を取っている。二元金のお師匠さんのとこで聞いた評判を話したらさぞ怒るだろうが、知らぬが仏とやらで、うんうん言いながら神聖な詩人になりすましている。ところへ当分多忙でゆかれないと言ってわざわざ年始状をよこしたメイテイ君が標然とやってくる。何か新体詩でも作っているのかね、面白いのができたら見せたまえと言う。うん、ちょっとうまい文章だと思ったから今翻訳してみようと思ってね、と主人は重たそうに口を開く。文章？誰の文章だ？誰のかわからんよ。無名詩か。無名詩の作にも随分いいのがあるからなかなかバカにできない。全体どこにあったのか？だった。第二特報。と主人は落ち着き払って答える。第二特本？第二特本がどうしたんだ？僕の翻訳している名文というのは第二特本のうちにあるということさ。冗談じゃない。孔雀の下の敵を際立ってからで打とうという寸法なんだろう。僕は君のようなほら吹きとは違うさ。と口ひげをひねる。大然たるものだ。昔ある人が三葉に、先生近頃名文はござらぬかと言ったら、三葉が孫の書いた借金の催促状を示して、近代の名文はまずこれでしょうと言ったという話があるから、君の審美眼も存外確かかもしれん。どれ読んでみたまえ、僕が批評してやるから。とメイテイ先生は審美眼の本家のようなことを言う。主人は禅坊主が大東国史の遺解を読むような声を出して読み始める。巨人引力。
なんだいその巨人引力というのは。
巨人引力という題さ。
妙な題だな。僕には意味がわからんね。
引力という名を持っている巨人というつもりさ。
少し無理なつもりだが、表題だからまず負けておくとしよう。それから早々本文を読むさ。
君は声がいいからなかなか面白い。
混ぜ返してはいかんよ。
とあらかじめ念をしてまた読み始める。ケイトは窓から外を眺める。
小児が玉を投げて遊んでいる。彼らは高く玉を空中に投げ打つ。玉は上へ上へと登る。しばらくすると落ちてくる。彼らはまた玉を高く投げ打つ。再び見たび、投げ打つたびに玉は落ちてくる。なぜ落ちるのか、なぜ上へとのみ登らぬかとケイトが聞く。
巨人が地中に住むゆえに、と母が答える。彼は巨人引力である。彼は強い。彼は万物を己の方へと引く。彼は家屋を地上に引く。
引かねば飛んでしまう。小児も飛んでしまう。葉が落ちるのを見たろう。あれは巨人引力が呼ぶのである。本を落とすことがあろう。巨人引力が来いと言うからである。
玉が空に上がる。巨人引力は呼ぶ。呼ぶと落ちてくる。
それぎりか？うまいじゃないか。
いや、これはそれ言った。飛んだところで土地綿棒のご返礼に預かった。
ご返礼でもなんでもないさ。実際うまいから訳してみたのさ。君はそう思わんかね？
と金縁の眼鏡の奥を見る。
どうも驚いたね。君にしてこの技量があらんとは。
まったく今度という今度は担がれたよ。高さん高さんと一人で承知して一人でしゃべる。
主人には一家は通じない。何も君を降参させる考えはないさ。 ただ面白い文章だと思ったから訳してみたばかりさ。
いや、実に面白い。
そうこれくっちゃ本物でな。
すごいものだ。恐縮だ。
そんなに恐縮するには及ばん。僕も近頃は水彩画をやめたから、その代わりに文章でもやろうと思ってね。
どうして遠近無差別国別平等の水彩画の日じゃない。感服の至りだよ。
そう褒めてくれると僕も乗り気になる。
と主人はあくまでも勘違いをしている。